Ichinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya.
再発見。
再発見の再は彩り。豊かな自然、香り高い文化、美しい街並み、美味しいお酒にスイーツ。そんな西宮を彩る様々な魅力に再び出会える話題をお届けする番組です。ご案内は私、増井貴子。西宮再発見。この番組は西宮市の提供でお送りします。いやー、もう本当に聞き飽きたって言われそうですが、本当に暑いです。どうぞ皆様お気をつけてお過ごしいただきたいと思いますが、さあ第一金曜、7月に入りましたからね。第一金曜は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいています。そして今日は館長の氷谷和子さんをお迎えしました。氷谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
でも先ほどね、暑いところすいませんって言ったら、いえいえ、発掘現場に比べれば何でもないとおっしゃってましたけど、今もこの時期でもね、はい、発掘をしてらっしゃるというか、大変ですね、学芸員の皆さんも。
そうですね、5月の中旬ぐらいから、うん、西宮神社シャトー遺跡という遺跡の発掘調査が始まっておりまして、うん、はい、毎日暑い中、朝から夕方まで、はい、調査をしていただいている職員いますので、暑いなどと言っている場合ではございません。
そうなんですか。
はい、
でもほんまに暑いでしょうねっていう感じですけれども、でもそこでまあ見つかった貴重なものが、はい、この郷土資料館にもね収められていって、はい、そしてまあ我々も見ることができるというね、そういう発掘ですもんね。はい、あ、この郷土資料館がなんと、はい、開館40周年、今年が。はい、
そうなんです。はい、昭和60年、1985年の7月10日に開館したということで、まさしく今月。
ね、もう間もなく開館記念日。はい、ということですよね。まあ、その記念にね、いろいろなものをお出しになったり、イベントもおやりになるということで、はい、またいろいろとご紹介も後ほどいただきたいと思いますが、はい、ホルルンさんからメールを頂戴しています。7月に入ったばかりなのに、体が溶けてしまいそうに暑い毎日ですね。本当に溶けるって感じですよね。今日のテーマは、河原木の文化財。河原木あたりは住宅街で静かなイメージがありますが、河原木で検索してみると、庄屋が目を引きました。河川が近いので、広大な水田が広がる風景が想像できますし、多様な文化財もあるんでしょうね。碑文だったり、庄屋さんのお屋敷だったりするんでしょうか。溶けそうなアイスみたいになってますが、耳は元気ですので楽しみに聞かせていただきたいと思いますと、はい、ホルルンさんからいただきました。そうなんです、今日は河原木の文化財を紹介していただくということで、まあ、今日の番組を聞いて、またね、実物を見にお出かけいただくのもいいかなと思いますが、
はい、
ちょっと夏は暑いから秋にしようかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんがね。はい、さあ、ということで、西宮の誇る、そしていろんなところに、地域にその文化財があるということで、はい、今日は河原木。
はい。
はい。まずその河原木、はい、でどのエリアっていうところからお話しいただけますか。
は
い、
そうですね、河原木は先月に鳴尾の文化財を江戸の方からご紹介させていただいたんですけども、はい、その鳴尾地域、まあ、向こう側の、まあ、西側、まあ、西側の右岸になるんですけども、はい、それの鳴尾の地域より北側、
うん、
で今の場所で行くと、まあ、大体春風小学校のあたりから北側の、はい、まあ、向こう側沿いのところっていうのが河原木のエリアっていうことになります。
で、一番北側はどのあたりまで行くんですか。は
い、そうですね、多分、日野口小学校まで行かない手前ぐらいまでっていうことになります、ね、
なるほど、はい、はい、
あたりで、まあ、うん、西側は、まあ、中津浜線のちょっと西側あたりぐらいまでの範囲、
そして東側は
向こう側という形のエリアになります。は
いはい、なんとなく、あの辺りかっていうのがね、はい、把握していただけたんではないかと思いますが、はい、河原木地域 と呼ばれるのはいつ頃からなんですか。
は
い、
そうですね、あの今は瓦、あの屋根瓦の瓦という字に、はい、あの樹木の木という書いて瓦木っていうふうに言うんですけれども、うん、昔あの、中世の頃に出てきた時の地名としては、はい、川原の山水の川に原の川原林っていう風に出てきている場合もあるんです。
いわゆる川の河原ですか。
はい、はい、うん、はい、今もあの位置が向こう側のすぐ西側って言ってたので向こう側の河原のそばにある地域というイメージですね。
そんな河原って広かったんっていう感じですが、よう氾濫してたんでしょうね。
そうですね、あの、うん、先月の向こう側 の、ナルの時もそうだと思うんですけれども、向こう側ってかなり暴れ川で、普段はまあ天井川なので、まあ、水量もそう多くはないんですけども、はい、ひとたび雨が降りますと、まあ、大きなあの災害が何度も起きていて、うん、まあ、それを何とか制していこうという、まあ、当時の人々のいろんな努力の結果か、まあ、あので、場所として住める場所になっていった、うん、あるいは田畑が広がっていった場所ということが言えるかと思います。
なるほど。いつ頃からこの地名というか一括りに河原木っていうのは言われ出したんですか。
そうですね、あの河原木なんですけども、もともとやっぱ河原林っていうふうに、
河原林、は
い、だからあの、はい、川のところの砂地のところに、ま、松の木とかそういう木がパラパラと立っているような河原の林、うん、河原林っていうところだったということなので、うん、はい、ま、向こう側 の流れを制するまではあまりそのたくさんの人が住むようなところでもなかったので、うん、あまり古墳とかそういったものは少ない場所にはなってくるかと思います。なるほど。
じゃああまり発掘しても何も出てこないかな、はい、みたいな。そうですね、
部分的には津都のエリアから少し上がったところの上甲子園のあたりとかは、まあ、あの遺跡があったりするんです。甲子園口周辺は遺跡があったりするんですけれども、うん、まあ、あの向こう側に近づけば近づくほどなかなかそれは難しいというふうなことが、うん、まあ、ともかく氾濫が多かったので、はい、なかなかその、高地として使われることが少なかったということになるので、うん、まあ、それでもあの、まあ、河原林市っていうような、うん、まあ、氏族が住んでいたというところはちゃんと記録として残されていることになります。うん、で、まあ、あの村の言われの河原の木なんですけれども、うん、あの明治の22年の町村制の時に、上河原林と下河原林、河原木村という、と高木村にプラスして4つの神殿をくっつけて8つの地域をまとめて河原木村っていうことで、それがあの西宮市に昭和17年に合併されたというふうになっているところなんですけども、はい、その河原っていう字と木は大きな大技名の中に、木がつく、まあ、高木もそうなんですけど荒木とかいくつかその、河原木林周辺の村の中に、うん、木とつくものと河原というものがあったので、その2つを取って河原木村というふうに命名したというふうに河原木村氏には説明がされていました。
そうなんですか。はい、はい、で、昭和17年に、
はい、西宮市に合併されて、はい、
はあ、なるほど。
はい、まあ、うん、とにかくその先まであの、まあ、向こう側を制するためには、うん、まあ、包みを築いて向こう側の洪水をなんとかこう、防ごうというところで、はい、まあ、あの鳴尾の時もあったと思うんですけど、まあ、決壊してできたのが枝川という川ができて、その枝川がさらに決壊して猿川ができて、でその2つの川を廃線して、まあ、甲子園球場ができましたみたいな話が多分あったかと思うんですけども、はい、ともかく、まあ、あの向こう側の流れを、まあ、包みで制して、でただ制するだけだと田畑には水ができませんので、今度はその水を得るために、まあ、灌漑用水などを引かれて作られたのが新堀川という川が作られて、今鯨池のところからこう流れているあの川があるかと思うんですけども、はい、うん、まあ、そういうあの灌漑用水なんかも逆に作られて、そして田畑が広がっていくというような形になります。
その田畑はじゃあこう作っていこうという努力をした上で、はい、まあ、そう出来上がっていったと、はいはい、いうことなんですね。
ですね、今その、近代に合併したあの神殿のいくつかは、うん、あの尼崎藩の、 2代目の藩主の青山さんっていう方がいらっしゃるんですけども、はい、その時の、青山藩主、幸成という方が、まあ、命じて、そこに神殿を作っていきなさいということで、うんうん、田畑が、まあ、築かれていったというところですね。はい、でなのでその時に3000石から6000石ぐらい の、 あの、うん、その当時あの治世8年間の間に、まあ、あの領地を増やされたんですけど、その部分もの一部がその河原木エリアにもあったということになりたいと思います。
でもすごいこう治水工事もして、はい、畑田んぼを作ってって、はいはい、すごい頑張りはったんですね。
そうですね、それも、まあ、あの青山さんだけではなくて全国のやっぱり大名たちが頑張ってそれぞれの地域で、あの、まあ、治水工事土木工事の技術を、まあ、上げていくことによって、うん、田畑をたくさん広げていくっていうのは、まあ、全国的な動きで領地を増やしていこうというような動きがあった、はい、その中の一部分が、まあ、河原木のあたりでもあったということになるかと思います。
なるほどね、はい。さあそしてそうやってこうあの村というかそのエリアができました。そこにはもう本当にいろいろなものが今文化財として残されているんですよ ね、
はい、今あの8地域が一緒になって河原木村になりましたってお話させていただいたので、その各地域にある、まあ、まずあの神社とお寺をご紹介させていただくと、まあ、地域の、まあ、中心部分であったりしますので、うん、そこにある文化財を紹介させていただきたいなと思います。
はい、ではお願いいたします。はい、
じゃあちょっとあの北側の方からいきますね。はい、まあ、神話神殿とか荒木神殿と言われているところの、まあ、氏神としてあのお祭りされているのが今でいう上野町のところにある厳島神社。
はい、
まあ、厳島神社と言いますとやはりあの秋の宮島の厳島神話が有名かと思うんですけども、ね、実は市内に3カ所厳島神社が、まあ、あるんですけども、その中のお一つである上野町の厳島神社が、はい、まあ、地域の、まあ、氏神として、まあ、お祭りされていたというところで、まあ、五木姫の姫神という、まあ、女性の神様がお祭りされている、まあ、神社というところですね。はい、で多分あのそのさらに南側にこの後出てくる日野神社もあるんですけども、これよりもう少し遡ってあのお祭りされたんじゃないかっていうふうに、まあ、伝承があるんですけども、なかなかその神社の言われっていうのは、うん、まあ、あの西宮神社さんも広田神社さんもありますけれども、まあ、なかなか明確にこれが始まりですっていうのってなかなか資料としたりもう物的な証拠でありますっていうのはなかなか難しいんですけども、はい、伝承としてはこの地域の中でも比較的早くにお祭りされた神社じゃないかと言われているところなので、うん、まあ、あの社殿とかそのあたりはもう非常に新しいものにはなってるかと思うんですけども、うん、この地域の、まあ、氏神さん特に古いものだっていう形で、はい、あのご見学いただけるといいのじゃないかなというふうに思います。
厳島神社、
はい、
まあ、ちょっとしたの森もありましてね、
そうですね、
あの指定されてるんですよね、あれはなんか、
そうですね、保護樹木か車窓林の報道でなってるかもしれませんね。はい、はい、でそのまあ南側が今度は、まあ、上神殿がありましたね。次は中神殿とか上原林村の、まあ、氏神というか地域の鎮守者としてお祭りされているのが日野神社になります。はい、で日野神社は、まあ、先ほどもあの社僧があるっていうお話されたんですけど、うん、こちらはですね兵庫県の指定の天然記念物になっておりまして、はい、でまあ、あの神社の森として、まあ、いくつか市内でも指定がされているんですけども、その中の一つということになります。はい、でもうあって圧倒的に分かりやすくあの、いわゆる常緑いつも緑のある、紅葉樹林っていう形の、
はい、
典型的な、まあ、あの常緑高林樹というふうに言われているものになりまして、うん、まあ、構成されているあの木の種類はクスノキだったり、うん、黒金持ちだったり、アラカシだったりっていう、はい、割と少し高めの、 あの木が、まあ、中心になっているもので、
はい、
これからですね、その香木種のクスノキとか黒持ち金が非常にこう勢いを増す時期だと思いますので、まあ、その緑を目でに言っていただけるといいのかなっていうふうに思ったりします。
は
い、まあ、
阪急電車のね、はい、電車の中からも見えますからね、はい、北側のところにね、
はい、そうですね。で、まあ、あとまたあのあそこの日野神社の中ではその車窓林を守ってくださっている保存会というのがありまして、
そうなんですよね。
はい、であのうち の、 あの文化財保護審議員で石井先生という神戸大学の先生がいらっしゃるんですけども、はい、その先生が、まあ、あの平成の17年ぐらいにあの日野神社の車窓 の、 あの調査をされていらっしゃるんですけども、その中でもあの色がこう ブロックに分けて調査をされてるんですけども、人の手の入っているところ、あまり入っていないところでどういうふうに違うかっていうのを検証されて、やはり人の手が入っているところの方がやっぱり残っていく、全体の車窓林として、維持されていくっていうか、次に未来に伝わるような、形 の、 森になっているというようなご調査をされていて、いかにそういったこう人の手を入れないと、勝手にこうどうしても車窓林というとほっといたらいいみたいな、勝手に手を入れちゃいけないっていうふうなイメージがあるんですけども、やはり最近は外来種、シュロの木っていうよく生えているちょっと南国風な樹木あると思うんですけど、ああいうのを春の早い時に鳥がついばんで、その種を一緒にフンとして結構落としていってしまうことが多くて、そういう、外来の、本来その森の形成の中に不要なものが結構入ったりとかするので、
勝手に生えちゃうんですね。
そうです、そうです、はい、でそれを取り除くとか、そういうことをしていかないと森は守れないので、そういう、人の手が入ってで守られている森だと、単純にこう自然に勝手になっているってわけではなくて、人の手によって守られているんだっていうのを、ちょっとまたその森を見たときに、そういうふうな目で見ていただけるとありがたいなと思います、
なるほどね、はい。
でもこれ以外にも、例えば広田神社さんの小葉の三つ葉つつじの群落だったり、あと腰際神社の車窓林だったり、石の上神社の車窓林にもそれぞれ保存会のような活動をしてくださっている方がいて、そういう車窓林を守ってくださる方が地域地域にいらっしゃるということなので、そういうところも単純に木がたくさんあっていいなっていうふうではなくて、人の手が入って守られてるんだっていうところもちょっと見ていただけるとありがたいなと思います、
はあ、なるほど。なんかこの辺りには昔お城があったっていう話もあるんですよね。そうです、
はい、日野神社の境内には河原林城市っていうふうに、河原林城というお城があったっていう
境内に、
はい、立ってるんです。はい、で実際に河原林市っていうのが、多分その伝承にはなるんですけれども、ここに巨漢があって、お城があっただろうというふうに言われてるんですが、西宮市内で城跡がきちんと確認されているのはもう少し西側の越水城になるんですけども、じゃあこの河原林市は越水城を作った人ともして知られている方なんです。河原林正頼という、正しいに頼るって書いて、はい、正頼って書く方がいらっしゃるんですけども、その方がもともとは、この摂津の向こう郡、あるいはもう少し東側の手島郡、今の池田のあたりなんですけども、そのあたりの、地頭指揮として、この地域を任されていたんですけども、当時の戦国中世の大名である細川氏の細川隆国という方に、従軍して、この辺りで結構戦乱 の、はい、舞台になったところなんですけども、その時に、先に芦屋の高尾城っていうところを作られて、でその中でちょっと一歩引くときに河原林越水城を作って、どうも、この辺りの、拠点として、そういう、お城を作られるような方がいらっしゃったというところで、ただ越水城は一定少し丘陵のところ、越水の丘陵のところに建っているので、守りとしてお城として機能してたと思うんですけれども、今の日野神社のところを、多分ご覧になってたら分かるように、非常に平らなところ、
そうですね、
平野部にありますので、なかなか城として機能するのは難しくて、拠点としてあった、場所だったんじゃないのかなというところと、城跡としての跡っていうのはなかなか発見されていないので、今のところ、河原林正頼という方が越水を作ったその拠点の場所が、河原林の今の河原木周辺にあったっていうことは言えるのかなというふうには思います。
なるほどね、
そういう日野神社の中にはその石碑があったり、あとは、人にツツジも有名で、小葉の三つ葉ツツジとは違って、霧島ツツジの名所として、保存会の方一生懸命頑張って、今も活動を続けてらっしゃってますので、そういう部分もまた見ていただけるといいなというふうに思っています。
わかりました。
はい、で、その先ほどの、河原林市なんですけれども、そうですね、 実はその武士なんですけれども、一部そのなんかこう武芸にも非常に盛んにされていて、うん、単純に戦ばかりするわけではなくて、うん、和歌を読む、レンガを読むというような、三条西実篤という非常に有名な貴族の方がいらっしゃるんですけども、うん、その方に指示してそういうレンガを読む会とかを、まあ、するような、まあ、そういう文化人の部分を持つような、うん、まあ武士がいたところが河原エリアだったということに言えるのかなと思っています。はいはい、まあ、一応なんか周辺には城の前とか城の東という小技名は残っているので、うん、まあ、そういうところからそういう石碑なども作られたのではないかというふうに思われます。
はい
はい、でそのまあ日野神社 その南側ですね、そこには今度は河原林下神殿というところのエリアになるんですけども、ここにあるのが熊野神社になります。はい、ここでは市内で一番古いと記念碑を持つ石灯籠がありましたり、うん、寛永4年1640年の銘がある石灯籠が残されていたり、はい、あるいは山岳神社という数学の祖と言われている毛利資源の、まあ、検証碑というのがあったりしますので、うん、ちょっとなかなかない石碑が残されていたり神社があったりしたりしますので、
その晩の神さんや、はい、ということでもね、
よ
く知られてますよね、はい、あたりで、
はいはい、でそういう熊野神社があったり、はい、あるいはその、少しどちらのかな、河原林の町の河原林町になるんですけども、うん、極楽寺というお寺があります。はい、今浄土宗のお寺なんですけども、うん、まあ、こちらも先ほどの河原林氏が建てた、まあ、お寺じゃないかというふうに言われている、お寺になっています。
はい、
でそこに西宮市指定の文化財で御田石仏という彫刻なんですけども、うん、彫刻といってもいわゆる仏像で木製のものではなくて、はい、石に刻まれている石造物になるんですけれども、はい、その石造物が、まあ、高さ50センチぐらい、幅が、うん、52センチぐらいなので、まあ、だいたい正方形 の、はい、で厚さが、だいたい12センチぐらいある形の、まあ、四角い板なんですけど、石板ですね、はい、そうですね、その石板のところに阿弥陀さんと下に男女の、まあ、拝んでいる姿の陽刻された石造物が伝わっているんです。はい、でそれの、まあ、類似品として尼崎の寺町にある如来院というところがあるんですけど、そこにも同じような笠頭婆って言われている石造品が伝わっていて、まあ、それが記念名が分かっていて、枯れ木2年1327年の記念名がある笠頭婆という石造品があるんですけど、はい、それと非常に似ているということで、うん、おそらくその、極楽寺さんにある御田石仏も、まあ、鎌倉時代の末期頃の作品じゃないかっていうふうに言われていて、うん、如来院さんのところは自分のお父さんとお母さんのために、まあ、極楽に行ってほしいというのを地蔵に祈願して作った、まあ、笠頭婆があるので、まあ、こちらも阿弥陀さんの下に男女2人の、まあ、像が刻まれているので、おそらく父母に極楽に行ってほしいなという思いで、うん、まあ、作られた石造品じゃないかというふうに考えられています。
なるほど。
ちょっと普段は、まあ、お寺さんの中の方で保管されているんですけれども、まあ、ちょっとお声掛けしていただいたらちょっと見学させていただけるかもしれませんので、
は
い、もし
極楽寺さん、
はいはい、機会があればぜひ見ていただければと思っています。でもしご覧になれない場合は郷土資料館に複製のものがあるので、はい、
そちらをいつでもご覧いただける
んですね。はい、どんなものかなっていうことでご覧になりたい方はぜひ郷土資料館の方にお越しいただければと思います。
はい、
でもう一つ極楽寺さんには河原林氏と関わる河原林三河の神の墓碑というのがありまして、
はい、
まあ、五輪塔になっているんですけれども、うん、そこに河原林三河の神っていうふうに書いてあって、下に光輪院っていうふうに広い、
はい、
光るてですね、
はい、
はい、林の院って書いて、あ、広い光る林ですね、
はい、
っていうのがありまして、
はい、
でその方がの、墓碑だというふうに伝わっていて、で、光輪院っていうのが、極楽寺さんの三号にもなっているので、おそらくその、河原林の一族の方が作られたお寺ではないかというふうに言われているとい ということで、あの、まあ、お寺の会期を伝えるような、まあ、資料もそちらはあの境内にありますので、はい、ご覧になっていただくことができます。おそらく先ほど出た河原林正頼の子孫の方の墓碑だというふうに考えられているものになっています、
は
い、
こちらの河原木師匠の近所ですからね、北側になりますから、はいはい、またあのお出かけいただければと思います、はい、さあその他には、はい、
そしては一番南側の下河原橋は、はい、甲子園八幡神社さんがあります、うん、ちょうど、2号線のすぐ南側、上甲子園中学校の北側にある神社さんなんですけども、これが河原林地域の氏神ということで、はい、まあ、ここにもまあたくさんの石造物があるんですけども、その中に一つあの、中津浜のところにあったあの砂浜神殿という神社の石造物が移設されてそこにあったりしますので、はい、まあ、あの河原木だけではなくて、あの今津の中津の、地域の、にかつてあった神社の石造物もあったりしますね。これはあの、西宮の辰馬さんの一族の方が、はい、町人なんですけれども神職になって、うん、あの運営されていた神社の関連する石造物があったりしますので、はい、合わせてご覧になっていただけると面白いのではないかなというふうに思います、
はい、
そして、この地域にあったのもう一つお寺としては長信寺さんというのがあります、はい、住むっていううちに心の寺長信寺というお寺があったんですけども、はい、今現在はあの真言宗のお寺なんですけども、もともとは、禅宗臨済宗の東福寺派の、お寺だったというふうに言われていまして、うん、今の場所ではなくて、弁天公園っていうところにもそもそもあったんじゃないかというふうに言われていて、普遍国師という、まあ、あの、もともと武蔵の国の出身のかなり、あの、臨済宗のお寺の中では非常に有名なお坊様が建てられたというふうな伝承がありまして、うん、江戸時代の説明書図の中にはその普遍国師の墓ということで住吉塚というのが上がっているので、はい、かつてはあの地域としてはそこは真言宗ではなくって、臨済宗の大きな、あの、京都との関係も非常に強いようなそういうお寺があったというふうなことが分かる、地域、それの、まあ、後進になるお寺があるということで、うん、長信寺さんになります、
はいはい、高木の方も最後にちょっと、
そうですね、はい、すいません、高木地域の方についてはあの村に、寺と神社として熊野神社と八幡神社があります、はい、八幡神社は西宮北口の駅のすぐ北側のところにある、神社でして、そこにも新しく建て替わってはいるんですけども、一つあの道標がありまして、あのその地域の、まあ、旧家の津高さんという方が、まあ、作られたあの門戸薬人へ行くための道、あの薬人明王道っていうふうに書いてあったり、あと西宮今津に行くための道標が建てられたりしていますので、はい、北東の隅のところにあったりしますので、うん、よくご覧になっていただいてその道標も探していただければなというふうに思います、
はい、
あと高木村のところには、大日寺と保身寺という真言宗のお寺があるんですけども、こちらについても、兜山の観音寺様とゆかりがあるお寺ではないかというふうに伝承されていて、はい、まあ、ちょっとあの由緒とかきちんとしたことはわからないんですけども、まあ、真言宗のお寺が2箇所あるということで、うん、まあ、またそちらの方も見ていただけるといいのではないかと思います、
はい、神社お寺から河原木地域を見てきました、はい、さあ後半はどんな話が出てくるんでしょうか、お楽しみに。毎月第1週は西宮市立郷土資料館の学芸員の皆さんに担当していただいていまして、今日は館長の兵谷和子さんに河原木の文化財ご紹介いただいています。まあ、あの本当にいろいろあるんだなと思いますが、その他にも注目のものといえば、
は
い、
そうですね、もう河原木といえば、まあ、岡本家、
はいはい、文書、
はい
はい、
もうあのそうですね、もうこの西宮だけではなくて、はい、もう尼崎から神戸まで広い範囲の、うん、まあ、あの資料をたくさん持っている岡本家があります、まあ、あの尼崎藩の王城屋を務めたお家なので、うん、まあ、尼崎藩政のことも、あるいは岡本家の家の農業経営のことなんかも分かるような資料が非常にたくさん残されている貴重な文化財で、西宮市指定のもので、うん、今は郷土資料館で保管をさせていただいています、はい、
また見にいらしていただきたいと思います、はいはい、
その岡本家文書の中にも出てくる、はい、徳本上人の名号石というのが日野町にあります、うん、でこれはあの江戸時代の後期に出てきた浄土宗の念仏行者 田徳本という方が、まあ、全国をまあ暗挙されて布教活動をするんですけども、その中で、徳本に対して、まあ、信仰が深かったり、あるいはその徳本の、まあ、まあ活動を称えるために各地でですね、明号石という石碑を立てていくんですね。南無阿弥陀仏という六字明号を書いて、うん、その下に徳本っていう名前と顔が押されている、うん、そういう 石碑が各地にあるんですけれども、まあ、全国で1000基以上あると言われている中のものがいくつかありまして、はい、その中の日野町のものはそのちゃんと岡本家文書に建てた時の言われとか来歴がそこで書いてあるので、はい、いつどういう形でそこに明号石を建てたのかっていうのがきっちり記録に残されている、うん、まあ、明号石の中でも特に注目すべきところなので、ぜひ、はい、日野町のあたり、向こう側の川の少し、西側になりますけども、うん、探していただけると非常に面白いのではないかなというふうに思います、
はい、
市内にも他にも13カ所ぐらいその明号石があったりしますので、まあ、それも、はい、探していただくと面白いかなというふうに思います、うん、
はい、
あと先ほどの高木村の、熊野神社の、中津浜線を挟んで東側に、河原木の消防署があるんですけども、はい、ここに昔のですね伝統的な消防用具が展示されています。これは郷土資料館のボランティアで流土水を調査した班が、はい、市内の消防用具を調査されしてたんですけども、その中の一つとして万葉ポンプ、いわゆる新しい、消防、消火用の、器具であったり、あるいは半鐘、鐘ですね、
はい、
それが記念名、江戸時代の記念名が入った半鐘、多分おそらくですね、もともとはお寺かなんかのに使われたものだったんだと思うんですけど、それが、まあ、なぜかわからないんですけども、まあ、分断の方に伝わっていて、それが今、河原木、うん、文書の河原木消防署の方に、はい、まあ、残されていて展示されてたりとしますので、うん、まあ、ちょっと伝統的な消防用具というのが、まあ、陳列されてますので、うん、まあ、また見ていただけるといいのではないかなと。
これはホールのとこに置いてあるんですね。だからちょっと見せていただくことは可能ということですね、
はい、そうですね、はいはい、あともう一つ近代の一つ の村の中心に置かれていました、道路原表というものがあります、
はい、
でこれが天道町、ちょうど河原木中野道沿いにある天道町のあたりにある、道路原表というもので、河原木村道路原表って書いてある、ちょっと原表のところは見えないんですけれども、地面からぴょこっと出ている、うん、高さがだいたい25センチ、幅が25センチ、高さが63センチっていうの、まあ、長方形の形をした石碑があったりします。でこちらは河原木だけではなくて芝村、高戸村、山口村にもありますので、うん、ちょっとこの道路原表巡りみたいなことも楽しんでいただけるといいのではないかなというふうに思っています。
ほう、いろんなものがあるんですね。
そうですね、
ね、はい、巡っていったら本当にいろんなものに出会えそうで、
はい、割と古い時代から新しいものまで、うん、結構幅広く、はい、ある、地域だと思いますので、ぜひまた一つテーマを見つけていただいて、はい、巡っていただけると良いのではないかと思います。
なるほど。そして郷土資料館にもこのエリアのものとかもね、たくさん収蔵していらっしゃるわけで、ぜひ西宮市立郷土資料館もお尋ねいただきたいと思います。阪神高路園駅から南へ歩いて6分、中央図書館と同じ教育文化センターの中にあります。開館時間は午前10時から午後5時まで、入館は午後4時半まで、月曜日が休館です。入館が無料なのでぜひお出かけいただきたいなと思うんですが、さあこの、郷土資料館はなんかいろんなイベントもおやりになりますし、あ、そうそう、見せていただいたこの市政100年のそれから京都資料館ね、開館40周年というお話もさせていただきましたが、はい、なんか素晴らしい、これ長官図ですか、お出しになったんですね、
はい、そうです、はいはい、京都資料館で収蔵している西宮市長官図の原画があるんですけども、
はい、
まあ、絹に描かれた彩色の非常に素敵な額装の絵画があるんですけども、こちらの、パンフレットになったものと原画とをセットにしたパンフレットを発行させていただきましたので、はい、ぜひその記念 品としてお手元に取っていただいて、なかなかあの、大きいものなので、手元に取ると文字が読めなかったり、建物のところまで見えなかったり、これまでしてたんですけども、それがよく見える形で印刷物にしましたので、うん、ぜひあのお手元に取っていただければと思います。はい、一部500円で、あの、郷土資料館で販売しておりますので、うん、あの、ぜひ、あの、見本も置いておりますので、ご覧になってお手元に取っていただけるといいなと思っています。
限定500部、昭和の西宮ということで、昭和11年版と昭和26年版がセットになって。
2枚で、はい、セットになっております。
クリアファイルに入っています、オリジナルの、はい。はい。ぜひお手にしてお求めいただきたいと思います。さあ、夏休みはいろいろイベントがあるみたいですね。
はい。夏休みは西博で遊ぼうということで、はい、7月15日から8月31日まで夏休み期間中に様々なイベントをさせていただくことになっています。はい、展示室の中は展示室探検ということで、うん、子どもさんとかが楽しく見ていただけるような、キャプションだったり説明板だったりは新しく追加させていただいたり、展示室の中にいるミヤタンを探していただいたり、
はい、楽しそう、
はいはい、あるいは、7月26、27日の2日間は限定で西博松祭りということで、いろいろこれまでやってきたワークショップを、ま、もうてんこ盛りで実施することになっております、
はい、
そして最後にはサマースクールということで、うん、学芸員が、小学生の 5,6 年生を対象にした、オリジナルの講座を、3つさせていただきます、うん、まあ、詳細はまたあの、市のホームページ等とかで、公開しておりますので、イベントの詳細はそちらをご確認いただければと思います、
はい、そして子どもさんだけじゃありませんよ。学芸員講座、大人もね、いろいろと学べる、はい、そんな講座もあるんですよね、
はい、毎月開催しております学芸員講座、7月は17日に、森下学芸員が高畑町遺跡発見30年、西宮の、発掘調査と高畑津と遺跡群というタイトルで、講座を行います、午後1時半からですが、1時から申し、受付をしておりまして、定員50名、当日先着順となっております、
はい、
でこれに合わせましたスポット展示、あるいは今あの冒頭でもあの、発掘調査やってますって言ったあの、はい、今年作っ、発掘したばかりの、西宮寺シャトー遺跡の13次調査の、出てきたばかりの出土品を展示室で並べておりますので、はい、合わせてご覧になっていただけると嬉しいです。
スポット展示ということで、ここ特にスポットライトが当たってるみたいな感じかもしれませんね。
そうですね、
新しいものもね、はい、見せていただけるということで、ぜひ、そして、それと連動した学芸員講座、7月17日もぜひお出かけいただきたいですね。いやー、でももう今日はですね、カワナギの文化財ということでお話をいっぱい伺ったんですが、もういろんなところにそれぞれの本当にあの貴重な文化財というのがあるんですよね。
そうですね、
はい、はい。ですので、来月の第一金曜、8月1日になりますが、この日は学芸員の早栗幸子さんに、今度はあの、宿川周辺の文化財をご紹介いただけるということで。
はい。
はい。
あの宿川沿いにもいろんなあの文化財がありますので、うん、それこそあの古代から近代の建物までさまざまなことがありますので、はい、この辺をご紹介できればと思っています、
はい、なんか聞いてると向こう側とか宿川とかね、なんかそういう川に沿ったところっていうのはなんか結構やっぱりいろいろと物が残ってたりっていうこと、重要なポイントなんでしょうかね、エリアとして。
そうですね、まあ、宿川はまたその先にあの兜山が見えたりという、うん、まあ、景観がいいところもあったりしますので、はい、それも含めて西宮の宝というところで紹介させていただければと思っています、
は
い、
なるほど。今日もカワナギいろいろご紹介いただいたんですが、すぐ出かけるには暑いと思ってらっしゃる方もでもちょっといろいろメモもしていただけたんじゃないかと思いますし、ぜひぜひあの時間を見つけてお出かけいただいたらいいかなと思います。あの調査団の皆さんもね、いろんなものを本当に調査していただいて、いろんなあの記録を残してくださってますものね。
そうですね、ね、こちらのまた観光物もあの、うん、郷土資料館の方で窓口に置いていますので、お手に取っていただけるといいかと思います。
ということで、もう本当にあのもうまだまだ今日ご紹介いただけなかった、例えばあのマンボウだったりとかね、あれもなんか結構市民にも親しまれてますし、
そうですね、
はい、
二見町のところは特に有名ですので、うん、かなりまあ天井が低いということで、
はい、
あのいろんなところから
こんなん通れんのっていうようなねところなんですが、あれが結構やっぱり往来にはすごく重宝されているというか。
そうですね、はい、あのもともとはまああの JR が通った時に農業用水だったり、うん、他のもうそういうところを避けるために作られた加工されたもので、うん、まあ、多分農業あの二見町のものに関しては、まあ、その川を使わなくなったので、うん、まあ、人があの劇のために今使うように今なっているということで、元から人が通るために作られたものではなかったというところで、うん、はい、まあ、そういうのがこう残されていますので、うん、まあ、あの、非常に特徴のある地域の、
ね、
はい、あの文化財かなと思いますので、あのそのものも合わせてご覧になっていただければと思います、
ね、そうですよね、あの、はい、谷崎さんのね、笹目雪、はい、小説で大変有名になりましたから、はい、まあ、いろんなところにそういうマンボウが残されているということで、
そうですね、過去ではあって、
ね、
は
い、ということで、まあ、本当に本当の身近な文化財があなたの町にもいっぱいありますよっていうところ、ぜひぜひ今後も続き、来月は、宿川周辺ですから、また楽しみにしていただきたいと思います。さあ、そして第2金曜は向川女子大学名誉教授の丸山武雄先生の登場です。来週7月の11日は阪急クラク園口駅を徹底解説していただきます。このあたりもね、面白いエリアなんですよとおっしゃってましたのでね、ぜひ楽しみに。そしてあの丸山先生へのメッセージもお待ちしておりますので、どんどん寄せていただきたいと思います。というわけで今日は西宮市立郷土資料館、館長の氷谷和子さんに河原木の文化財いろいろとご紹介いただきました。なんか割と近いエリアなんですけど、私住んでるとおお、そうなんやって、結構豊かなというかね、大事なものがいっぱいあるエリアなんだなっていうのを改めて分かりました。
はい、ありがとうございます。またあの西宮地域のところにお出かけいただいて探していただければと思います、
うん、そうですね、はい、ぜひ参考になさっていただきたいと思います。氷谷さん、どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
西宮再発見、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではでは、また。